はい、どうも、こんばんは。皆さん、こんばんは。22時からの放送開始ということでございますが、はい、今日はですね、ちょっともうレイブンズナイトプチということでですね、まあまあ、あれです。今日はアリスさんがですね、どうやら中の人の都合で来れないみたいでございますので、私、
とうとう
、はい。どうされました？
妊娠したんだよ。
なわけないでしょ。
しかも、想像妊娠の方。
想像妊娠って。想像妊娠って。いや、まあ、あれですよ。なんか、ね。
あれだけのね、妄想力を持った彼女であればね、はいはい、多分、はい、妄想だけでね、本当に、人一人産みそうだよね。
いや、
父親は誰だっていう話になるんだけど、父親いない状態でね、本当に妄想で産みやがったっていう。
それって、あれですよね。
キリストじゃねえかっていうね。
自分のクローンが生まれますよね。
そうだよね。雌雄同体でね。
まあまあ、ここにいない方の、陰口じゃないな。
陰口でもな、大っぴらに言ってるよね。
はい、まあ、アリスさんはちょっと、本日は中の人の都合で、
もう2、3ボケしようと思ったけど、そこで切るか。
もう、
いいや、もう行こう。
はい、はい。まあ、中の人の都合で、お休みということでですね、先週に引き続きですね、まあ、今日はレイブンズナイトプチということなんですが、レイブンズナイトの、あれ、裏ボスでもあります、シゲさんがですね、来ていただきます。
裏ボスとかね、顧問だとか適当なこと言ってるけどさ、
はい。
大丈夫なのかね、あれよ、俺、スカイプのログ見たら去年の11月以降出てるの。だからまあ大体あれだよね。夏と冬に来てる感じだよね。
あれですね。チューブ的な。
うん。
ね。夏だけ現れるというか。
なんで来ないかって言ったらね、やっぱ水曜日週の真ん中でね、体力が持たないからね、やっぱ先週も感じたけど、2時間持たないもんね。
そうですね。まあ週の真ん中、しかも水曜日から、うん、10時からっていうね、夜の遅い時間ではありますからね。
うん、まあね、しょうがないよね。
まあでもね、この時間ってさ、もう定番になってるんですけど、ぶっちゃけ、最初にやり始めた時って、これ、あれなんですね、水曜の夜10時って、ジントックさんっていたじゃないですか、アリスさんがいる前のね、
はいはいはい、
リスナーじゃない、MC のジントックさんの、都合なんですよ、確か。都合だったんですよ。
もうなんかもう、お気見上げ的なもんだよね。
まあ、水曜日の夜、じゃあ、違うわ。なんか、木曜日かなんかが、お休みやから、水曜日の夜やろうぜ、みたいな感じのね。で、なおかつ、なんでしたっけ、当時、ネットラジオって、もう、大公開時代オンラインのネットラジオってめちゃめちゃあったんですよ。
ちなみにね。
はい。
俺はもう、一線を知り取りで10年ぐらい経ってるから、なんとも言えないんだけども。
はい。
生き残ってるラジオってどれだけあるんですか？
大公開時代オンラインでですか？
うん。
レイブンズナイト以外ゼロじゃないですか？
ほんとね。よく続けるね。ほんとね。偉いよね。
いや、まあ、これ正直ね、大公開時代オンラインの話、ほとんどしてないんですよ。
うん、だから続くんだろうね。
そう。だからね、今、何でしたっけ？このラジオなんかも、ネットラジオ、レイブンズナイトプチ第540、3.5 回放送で雑談、一応申し訳程度の DOL って感じになってるんですよね。
思い出した。なんで俺が、この番組10時、11時の2時間やってて、
はいはいはい、
11時からしか出ないか分かった。思い出した。10時からだいたいどっぷり、俺がその今から10年前にやってた頃のレイブズナイトって、
はい、
10時から11時でどっぷりドルの話題だったんだよね。
意外とね、あれですよ、前半、ね、その大公開時代オンラインのヘッドラインとか、
うん、俺大公開時代オンラインをラジオをするために始めて、
はい、
ラジオをやらなくなったなるとともにやめた人間だからさ、
そうですね、
ぶっちゃけゲームに全く興味がなかったからさ、10時から11時が苦痛以外の何者でもなかったんだよね。
ああ、なるほどね。
アップデート情報が出ようが、公益情報が出ようが、海賊情報が出ようが、知ったこっちゃねえっていう話でさ。うん。まあ、昔はその、なんだ、前半1時間は俺いらねえなと思って、まあ出てなくて、後半から出るっていうスタンスだったんだけども。
はい。
そうね、もう30入ってからかな。うん。もうそれに加えて、2時間喋れないっていうかね、そうだね、2時間。よっぽど工夫しないと喋れないね。
なかなかね、その話題も尽きちゃいますし、そのペース配分を考えないと喉がガラガラになっちゃいます。正直私も今でも、あれですね、水分補給をしながらとかじゃないとね、2時間喋るのはちょっとしんどかったりはしますけどね。
イーチャーさん、確か俺の、3か5下ぐらいだったよね。
ああ、あれです。S56 です、私は。S56 生まれです。
ああ、やっぱ 3下だ。だから今
30も後半ですね。
なんか、66だわけだね。
私、38ですよ。今は中の人間38です。
ああ、じゃああれか、俺今4、ああそうか、ごめん、俺今39のつもりだった。
お
お40入った。俺40になったんだよ、俺。40になってしまったんだよ。
しげさん、その、中の人の話題は、ね、中の人の話題はあまり出さないように。
ああ、そうだね。すいませんね。向こうの音帯の放送の方では全然普通に中の人情報を出しているものでね。
いや、まあ私もね、別に中の人は隠してるわけじゃないんですよ。
中の人っていうかさ、年齢だけはね、ごまかしようねえなっていうね。
そうですね。
これでね、なんだろう。20って言ったり30って言ったりしても、
はい、
誰も得しないと思うんだよね。
そうですね。
うん。
もう何でしたっけ、それこそ私なんかもう HR さん18歳とかね、HR さん18歳ですよ。
ああ、
そう言っ
とき
ゃ、ね、
それは大根と同じようなこと言ってるな。
はい。大根来ないんですかね、今日。
言うだけ行くっつっといて。
はい。
最低だな、ほんとに。
完全に忘れてるような気がするんですけど。
忘れてんだろうね、もうね。うん、
はい。まあ、
ほら、床上浸水あって大変だったから、ね、ちょっと多めに見てあげようよってことで。
お、来た、
はーい。
こんばんは。
今、あれだぞ、エイチャルさんが大根のことボロクソに言ったぞ。
そうか、そっか。
やる記念ならやめちまえって。
そっか、じゃあ帰ろっかな。
いや、
この6年の違うって言ってたぞ。
大根さん、
じゃあ、さよなら。
いや。
ひどいよね、ほ
んと
ね。
そんなこと言ってないっすよ。
うん、この、かつらむきにしてやろうか。
いや。
老人形にしてやろうかっていうのと同じテンションでね、かつらむきにしてやろうかって、
大根
さんで言ってたよ。ほ
ん
とね。
大根さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりですね。ちょっと待ってね。はい、はい。エチアさんの声が、ちょっと全体的に小さいので、ちょっとこっちで調整します。はい。
お大丈夫ですか？こっちで上げるとね、今、これ以上上げると、ラジオの音声が。
この放送はどこでコメントを拾ったらいいんだい？
うん。一応、ニコ生のコメントもあったりはするんですけど。
ニコ生とあれかい？ゲーム内チャットかい？
ゲーム内チャットは、基本は、ないっすね、あんまり。
あー、なるほどね。
はい。一応ですね、今日、まあ、大根さんが来るということでですね、大根さん用の、大根も用意したんですよ。
ほう。
はい。どこだったっけな。ここの、よいしょ、ここの、大根さんの、よし。
なんと音が小さくなってるな、ディスコの。ちょっと待ってね、こっちで調整する。
はい、というわけで、今日来ていただいた大根さんが来る予定だったので、その大根さんのね、アバターも用意させていただ
き
ました
。はい、ひどいな。顔も描いてない、ただの生の大根出してきやがったぞ、こいつ。なんでもね、なんでも関西圏はね、勢いで行けばいいってもんじゃないんだぞ、本当に。
これあれですよ、何でしたっけ、世界一有名、いや、日本一有名と言っても過言じゃない、あの、天下のイラスト屋様のイラストですよ、これ。
知らねえよ、本当に。
はい。
しかもなんか、
はい、
この毛が生々しく嫌だね、これね。なんかこう、 この点があることによってなんか若干の野郎臭がして嫌だよね。
まあまあまあまあまあ。
あまりに女性らしくない大根だよ。せめてちょっとさ、加工してさ、この毛の部分だけでも白いで塗りつぶしたりとか、加工してあげればいいじゃないの、ね。
ほんだら、ちょっと待ちくださいね。
いや、別にそこに時間取れって言ってるわけじゃないよ。
こうしておきましょう。はい。こうして。ちょっと可愛らしくなりました、ね。ちょっと可愛らしくなりました。
見えなくしただけだ。
はい、というわけでですね。
どこかな？
あれだよ。ニコ生で見れるわ。
おう、ニコ生で見れるのか。じゃあちょっと見てみようか。
はい、まあ、ニコ生、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイトのニコニコのコミュニティ出てきますんで、まあ、そこで。
貼ったよ、貼ったよ、大根。
はい、ありがとうございます。
あ、大根だ。
はい、大根さんですね。まあ、そんなわけでですね。
大根は自分でイラスト描けるんだね。
ああ。まあ、描かなくもないけどね。
自分で自分描いて描けばいいじゃん。そしたら俺、ライブ 2D で動かしてやるよ。
まあまあ、何でしたっけ。とりあえず、皆さん出揃ったところで、オープニングの方に突入していきましょう。はい、よいしょ。じゃあ、というわけでですね、適当にオープニングの方に突入していきまーす。本日もよろしくお願いします。よっこらせ。ねえ。皆さんこんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するラジオ番組なんですが、今日はですね、
なんだ EOS サーバーって、なんだ EOS サーバーって、
サーバーがね、統合された。
フランシルマがいる
ぞ。どこだ。ノトスはどこに行ったんだ。
ノトスはなくなりました。
ノ
トスはなくなりました。
なんだそれは。なんかすごい、すごい安めのスーパーみたいな名前はなんだ。はい、いやじゃ、いやじゃ。
今は EOS サーバーとアストライオスサーバーの2つになってます。
もっとなんかわけわかんない名前になってる。なんだそれは。なんだそれは、はい、なんだそれは。
まあ、4つあったサーバーがね、2つに統合されちゃったんですよ。まあ、そんなことがあったりもしたんですけど、まあ、そんなわけでですね、今日はですね、まあ、レイムンズナイトプチということで、アリスさんが、まあ、中の人の都合でお休み、となりました。でですね、今日は久しぶりじゃん、まあ、先週も登場していただきましたが、レイムンズナイトの特別顧問でございます、重信十加子の父さんに、まず一人、来ていただいてます。重さん、なんか一言。
まあ、俺はわかるんだけどさ、はい、まあ、こんばんは、なんだ、古くを遡ればなんか、リスボンのテロリストだの、なんか MC バスターだの、ね、うん、なんかいろいろやってた重信十加子の父です、はい、
そうですね、大航海時代オンラインで一時期ファンネルが非常に流行った時ね、ファンネルが量産されてた時の立役者というか、なんというかね、
そうね、上げまくった好感度を、なんだ、2チャンネルの晒し上げで、地の底まで叩き落としたことでおなじみの重信です。
そして、もう一方、まあ、古くは大航海時代オンラインもプレイされてたんですけど、まあ、久しぶりにですね、お話しすること自体も久しぶりなのかな、
そうですね、
なぜか大根と呼ばれている、クレファさんに来ていただきました、
は
い、
大根です。
多分今でも続いてるか分かんないけども、昔のイングの議長です。
ね、
古い人しかしは分かんないしね。
そうです、
ね、しかもサーバー変わって その制度が残ってるのかすら分からないっていう。
もはやもう化石の時間の話かもな。
まあ、レイブンズナイト自体ですね、もう大航海時代オンラインの、話はあんまりすることが、ね、少なくなってまして、まあアリスさんと、まあ、計画しているね、新企画とかもあったりはするんですが、例えばクレバさん、何でしたっけ、私のニコ生の方の画面見ていただけてます？
はい、見てます。ちょっとチラリと
チラリと、
なんか大根が大根、でパンダがこう真ん中に。
ね、
なんか動いてるのが見えますね。
今ですね、ちょっとそのアリスさんとの計画してるんですけど、その何でしたっけ、プチッと VTuber っていうのをやろうとしてるんですよ。
ほう。
はい。量産型、SD キャラ VTuber みたいな感じのをね、やろうとしてまして、で、アリスさんのその、キャラとかもまあ、作ったりとかもしてるんですが、クレファさんも賛同しないですか？
え、なんすか？なんか
。はい。
なんかそう、なんか最近流行りですね、本当にね。
最近流行ってるんですけどね。その、何でしたっけ。そういう動画配信とかもね、その、まあ、しげさんのところ、日曜日の、何でしたっけ、うん、キャロル世界史を釣るでも、その VTuber 計画をこう、黙々とね、
黙々とというかね、半年ぐらいほったらかしにしてて、やっと重い腰を上げたぐらいの。
なるほど。
重い腰を上げたらもはや VTuber という言葉は、
はい、
多分 VTuber バーチャル YouTuber という言葉が多分廃れて、三大事務所である、二次三次ホロライブドットライブの3つに統合、のいずれかになるんじゃないかという話になってますね。
そうですね。なんか某走りの絆愛さんはちょっといろいろとごたごたになってますからね今。
分裂しちゃったんだっけ？
分身分裂して。
でもなんやかんや言ってプラスに転じてますからね。
あ、そうなんですか。ね。で、ドットライブは強いですね。で、二次三次は増えすぎて。ね。そういえば、そのバーチャル YouTuber といえばですね、その、ゲーム部ってあったじゃないですか。
なんでさっきから鉄火場みたいなところをこう、手突っ込むんだよ。
あれどうなってるんですかね。
やめとけ。触れたっていいことないぞ。
ですよね。
Google で調べれば、ゲーム部炎上とかで出てくれるから、もうそれでいいよ、もう。本当に。臭いものには蓋しとけ。
はい。まあまあ、そんな、いろいろとね、大変なこの界隈ではございますけど、なんかまあ面白いことができればいいかなと思ったりしてるんですが、まあその、何でしたっけ？まあ私、そのバーチャル YouTuber っていうよりも、なんか、みんなでね、ワイワイ一緒にできるゲームをやりたいなっていうのがあったりしてるんですよね。みんなで、その、ゲームをやりながら、わちゃわちゃしたいっていうのがあるんですよ。で、まあ、それをね、するためになんかね、なんか、一石を投じる方法がないのかなって時で思ったのが、その、いわゆる量産型 VTuber ですよ。
ああ。
ね。
今日回ってきたノートがあったか、ノートでなんかね、いい記事があったんだよね。
はいはいはい。
要は、3つに分かれると。三大事務所所属の今言った二次三次ホロライブドットライブのやつと、
はい、
その三大事務所以外の、企業系 VTuber の群れと、
はい、
個人税の群れ。
個人税、
うんうん、で個人税はその個人税がどんなに化けてもその他2つにはかなわないから、おそらくそのコミュニケーションの手段、
はい、
要はツイッターのアイコンとか、
はいはいはい、
フェイスブックの顔のところとか、
はい、
要は自分のアイデンティティを証明するというか、自分のアイコンとしてこのモーションキャプチャーについた絵を自分でアバターをかぶるっていう文化が流行って、でお互いがお互いにその個人同士でコミュニケーションを取るようになるだろうっていう話が今日ちょっとなんか考察かなんかで流れてきて、
はいはいはいはい、
今まさにね、エイチャルさんがやろうとしてることなんだよね。
そうなんですよね。
とりあえず喋れて、フェイスリグ買うぐらいの余力がある人は、それでいいんじゃね？フェイスリグ、ライブ 2D モデル買っても2000円ぐらいだしっていうことだよね。は
い、だからあれですね、私がやろうとしてるのはもうその、フェイスリグさえ買ってくれたら、まあこのね、
まあフェイスリグとカメラも必要なんだけど、
あ、そうですね、フェイスリグとカメラがあれば あれを用意します、その何でしたっけ、アバターを用意しますね、うん、でまあ一緒にこの輪を広げていこうなっていうのがね、プチッと VTuber っていう企画なん、計画してるんですけど、それの賛同者をね、今募集してるわけでございますよ、うん、というわけでクレハさん、
うちははい、温帯と俺と大根でもう3体3万円で発注してるんだ
よ。あ、そうですよね
発注してんだけどね、著作権の買い取りでちょっと、まあ、VTuber の活動範囲で使うならいいんだけど、俺ネタでマグカップとか T シャツとか作ろうかなと思ったんだけど、
あはははは、
それをやるにはね、全体で5万ぐらいかかり、3体の著作権譲渡で5万円かかるって、まあまあ大体イラスト外注したらそうなんだけど、
あ、まあそんなもんですね、はい、うん、それぐらいかかりますね。だからまあそうですね、その私もそのプチ用のそのモデルは自分で作るんですけど、
まあ、プチでもさ、外注アバターでもとりあえずさ自分のアバターを持てればね、
そうですね、
同じような活動はできるわけだ。
だからまあそういったのをね、その支援しようかなみたいな感じのね企画をこう立ち上げようとしてるわけでございます。まあでそれとは全く別にでですね、このラジオを聞いてる方はすでに知ってるかもしれませんけど、実は先週末にですね、半顔出し放送やってみましたネタで、
うん、なんか俺ニコニコ開いたら、
はい、
見覚えのあるH っていうマークが出てきて、なんだと思って開いてみたら、エイチャラさんが提督帽をかぶってサングラスかぶって配信してたって、ただ犯罪者だよねあれね。
ね。まあね、ネタでやって、完全に顔隠れてるんでね、見張りはしそうじゃないです
か。YouTube、いわゆるヒカキンとかさ、はじめ社長と言われる YouTuber たちが、はい、こう、なんで、まあ、キッズ相手だからあれなんだろうけど、なんでこう、うちら世代に受け付けなかったかって言ったらね、やっぱな、先週もいたと思うんだけども、
はい、
絵面が貧困だからなんだよね。ライティングもないし、ね、顔も、化粧も何もしてない、してるのか分かんないけどさ、何もかも素人の作った絵だからさ、
はい。
うん。やって、それをやってることのその飛び道具感で何とか持たしてるような感じじゃない
ですか。そうですね。うん。だからまあ、なかなかね、やっぱりその VTuber って言ったら、そのイラストになるとね、そういうのを化粧とかそういうのが、化粧とか衣装とかそういったものが一切必要とないですから、まあ、逆に手軽といえば手軽なんですよね。お手軽なんですよ。
まあ、あとね、表情が見れるっていうね。
そうですね。まあ、何でしたっけ、この私の、このキャラはもう正直、表情は手抜き、うん、表情はつけないようにしてますから。
うん、まあ、さっきの話につながるんですけども、はいはい、まあ、キズナアイさんが4人に分裂したりとか、
はい、
あとゲーム部騒動で中の人の魂が入れ替わったりだとか、うん、
はいはいはい。
そういう話があって、ね、バーチャル YouTuber は VTuber とは何ぞやと、ね、側だけ綺麗なら中身の声優は入れ替わってもいいのかと、ね、声優魂さえいれば側はどんなんでもいいのかと、
急に究極臭くなったぞ、違うか、
いやいや究極臭くはないですけどね。
でそれに対してですね、なんだろうな、業界のまあなんだろうな、なんていう、まあ、サブカルクイーン月野水戸さんがですね、
はい、
先月末に百物語っていう放送やって、そのラストで、
はい、
自分のアバターが他人に乗っ取られる風の発言、配信をしたんですよ。でその後ツイッター上でもツイッターも乗っ取られて、
はい、
でその次の配信で、
はい、
見事その、なんだ、自分の体を魂が取り戻すっていう配信をやったんですけど、
はいはいはいはい、
でもその配信も30分ぐらいだから、まあまあまあ、ぶっちゃけその放送どうするかっていうと、なんか得体の知れないゾンビに、
はい、
とりあえず体が空いてたからっていう理由で乗り移って、自分を乗っ取った体だけ月の水戸に戦いを挑むみたいな流れになったんですよね。
はいはいはいはい、
うん、で最初は撃退されたんだけども、だんだんその記憶、自分を構成するものは何かっていうのを取り戻してい って、
はい、
最終的に何をやったかというと、月の水戸に対する、 絵も言われぬ噂をみんな皆さんから募集しますって言って、ほえげつない噂がどんどん飛び交っててね、
はい、
一番俺ドン引きだったのはね、ご幼少の頃に、なんか男の人からなんか皮膚が硬化したものをティッシュで包んで渡されて、それを毎日もらっていたっていう噂わけがわからないで、その噂にたじろいだその偽物の魂が抜けてって見事体を取り戻しましたっていう話なんですね。でそこで、魂だけ月の水戸で、
はい、
あの外見が、ゾンビになってしまった、まあ、中身だけ月の水戸だけだと、
はい、
あのお前は誰だって同僚に言われてしまった、まあ、それはそうですよね。
あ、まあそうですね、うん、
だから、ね、魂だけでも側だけでもその本人足りえないっていうことをこれはあの言っているっていうその考察サイトがあって、
ほう
そのね、魂でも側でもない第三のその VTuber を構成する要素っていうのは何だって言ったら、
はい、
その魂とその見ている側、まあ、ここで言ってる、あのここで言うとここで見ている視聴者、
はいはいはい、
がその側を挟んでその魂とその視聴者が見る共通幻想が VTuber なんだと。
ああ、なるほどね。
だからコール&レスポンスでどんどんここでね会話してコメント拾って、ここでの発言ね、重信とか子の血って言ったらね、あのとんでもねえ野郎だと、
はい、
ね、あの人の心も考えずにその悪逆非道の限りを尽くしてね、倫理観も隠れて、2チャンネルでは大暴れ、昔は大暴れしたって言ってもさ、俺普通に社会人やってるしさね、
まあまあまあ、
まあ、魂だけ見たら普通に社会人やってる人間だけども、あのことを重信とか子っていう側、あの側をかぶってそういう活動し始めるとそういうことをしてしまう。これはだから重信ならこうするだろうっていう、その見ている側のその共通幻、見ている側と俺もそう思うっていうその共通幻想、
はいはいはい、
エイチャルさんとかね、あの大根なんか一番いい例だよね。こいつ本当に大根なわけねえんだからさこいつ大根だと俺一生懸命言ってるけどもね、え普通に、地方で働いているお嬢さんでございますから、
お嬢様ですからね、
魂だけでは大根ではないわけだね、
はい、
うん、側は今ないけど、側が今これ大根、本当に大根だけどさね、だけども側と、ね、自分はなんかクレファっていうキャラクターを演じてる、その演じてるって言っちゃいけないね、そのをその提供しているものとそれに対しての反応を見て、また演者の方がコール&レスポンスしてどんどん作り上げて、出来上がった共通幻想、なんで大根が喋るんだろう、それは共通幻想だからだよっていうのがVTuber なんだよっていうことらしいんですね。
なるほどなるほど。
だからあれなんですよね。
だから当初は動画しか投稿してない、はい、要は動画勢と言われる人たち、
はいはいはい、
キズナイをはじめ動画勢の人たちは、
はい、
その共通幻想を作りづらかったんだね、
はいはいはい、
なぜならばリスナー見てる人からの反応はなんだ、動画が終わった後のコメントだとかツイッターの反応でしか知る由がなかったんだよね。
そうですね、その、まあ、いわゆるアニメを見た後の人みたいな感覚ですね。
そうそうそう、ね、だからリアルタイムで、
はい、
要はそれだとね、その氷の彫刻作ろうとしたときに、
はいはいはい、
そのノコギリしかなくて荒削りしかできないんですよ。
ああ、なるほどね。
けどそのリアルタイムでこうやって話してる内容についてね、多分突拍子のない発言をしてこれが草とかね、
はい、
で発言をした後にそれは何々だよっていう風に見ている人が補完してくれたりとかすると、結構繊細な部分まで人物像を掘り下げることができるんだよね。
そうですね、
うん、
だからそ
ういうことをその月の水戸さんが先月末今月初めのにかけての活動で、提供したんじゃないかという話ですね。
だからあれですね、
だから、はい、まあなんだろう、ここでやっぱコメントで出てくるコメントだとか投稿だとか、はい、リアルタイムの反応はね、僕基本的に、まあ、10年間、まあ、前のラジオの時もそうだったけども、基本的に、 コメントを無視する姿勢だったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
あ、見ないといけないんだなーってのは分かりましたね。
まあ何でしたっけ、その難しいところもあるんですけど、その VTuber とかでもですね、そのやっぱり、まあ、外観もそうなんですけど、その見てる人によるその捉え方っていう部分っていうのもやっぱすごい重要にはなってくると思うんですが、
だから4区分あるわけですよ。自分が知っている自分と、自分とみんなが知っている自分と、自分が知らないみんなの自分と、
はいはいはい、
自分も知らないみんなも知らない自分っていうのがある。
あ、
でその4区分のうち配信において自分の知らないみんなが知ってる自分を掘り起こして、自分が知ってる自分の中に取り込んでって、それを自我を拡大していくようなことをしていくと、
はい、
その同じそのアバターを元にした共通元素が膨らんでいくっていう話になると思う、
ね、ほうほうほうほうほう、哲学ですな。
哲学だね、
哲学だね。
でそれに気がつかないで、
はい、
例えばね、の同じ共通幻想ってことは同じ記憶を共にした中ですよ、
はいはいはい、
が急に中の人が変わってしまうと、ね、そういえば去年こんなことありましたね、え、そんなことあったっけ、でもそこで共通幻想破壊されるわけです
よ。そうなんですよね、
そうだね、
うん、だからそれが、はい、
うん、作り上げたもんだから、もう側と魂は一心同体だけども、それは何がその魂と顔を癒着させてるものは何かって言ったら、視聴者との、その、まあ、綺麗な言葉を言えば、思い出であり、今言ったように、まあ、共通幻想で癒着しているっていうふうに考えちゃった方がいいですよね。
そうですね。まあ、何でしたっけ、アニメみたいに完全台本だったら、そういうトラブルっていうのはなかなか出てこないと思うんですよ。中の人が変わってでんでんっていうトラブルがね。
うん、
やっぱりその何でしたっけ、仮にその動画勢だったとしても、やっぱりリアルタイムなリアルなリアクションがあるわけですよ、やっぱ、
うん、
ですんでね、その VTuber とやっぱアニメのキャラとはまた違うんだろうなっていうのもね、
うん、まああと3週間ぐらい前に僕がその放送の思いつき、はい、まあ、もともと頭の中にあったんだけども、言語化したあの配信者の、
はいはいはい、
その、まあ、我々みたいな素人がね、
はい、
要はコンテンツを生み出すことに関しては素人の我々が唯一プロに勝てる手段としての飛び道具、
はい、
カンフル剤、
はいはいはい、
これを使えば一時的にバズるものの、まあ、3つの飛び道具っていうのがあって、
はい、
1つが同じ界隈の著名者とか著名人への批判ネタ、いわゆる、モノモース系の人たちのことを多分こういうことなんですけども、これはね、まあ、一時的にすごい伸びます、
はあはあはあ、
で、なんで伸びるかって言ったら、それはね、
はい、
その著名人に同じ界隈の著名人のアンチとファンの両方が釣れるんです、
う
ん、
そうですね、その両方釣って何でしたっけ、どっちともバトルすることができますからね。
そうそう、でもね、この、同じ界隈の著名人への批判ネタというのはね、
はい、
欠点があって、
はい、
自分にもアンチがつくんですよ。
ああ、そうですね。
その著名人のファンがアンチになるんですよ。だもんね、人を呪わば穴二つじゃないですけども、その言った分だけ、なんだろうな、アンチ的行為をしていいの、うん、打っていいのは打たれる覚悟があるやつだけだというね。
はいはいはいはいはいはいはいはい、
うん、ということがまず一つと、で二つ目はね、はい、下ネタかな、うん、
ああ下ネタね、
女性だったらちょっとエッチーネタとかね、
はい、
トイレ我慢するとかさ、
はいはいはいはい、
あとね下ネタとかさ、
はい、
ね親父ギャグとかさ、
はい、
ね、こんなもんね、瞬間的に受けてもね、子供にしか受けないんだよ。
ああ、まあ、そうですね。
で、俺ね、あとね、基本的に嫌いなの、下ネタ嫌いなのもあるんだけども、
はい、
うほネタとかさ、あーとかさ、あるじゃない、なんか、もう、虫酢が入るくらい大嫌いなの。それはね、生理的に嫌いなのもあるんだけども、
はいはい。
これさえ言っとけば受けるんでしょ、はいはいっていうね、脳の思考停止で、それ以上、 それ以上ボケることを考えるのをやめてしまったカーズ様になってしまうんだよ。
なるほどね。宇宙をさまよってしまうわけですね、うん、
そうそうそう。だから考えるのをやめるその下ネタが大嫌いでね。
はいはいはい、はい、
俺多分そんなに下ネタ言ってない、ま、うん、と思うんだけど、まあ、あの言っていい時は言ってんだけどさ、
はい、
あの安易に下ネタに走らないようにはもう自戒の念を込めて、その代わりあの著名人の批判ネタではね、あの周りの人のバカにすることはたくさん言ったけどさ、
はいはいはい、うん、そうですね。
でね、3つ目バズる3つ目、今まで批判、著名人への批判ネタ、下ネタときて、はい、3つ目、これがね、多分ね、普通の YouTuber とか芸能人と違うところでね、
はい、
まあ、まあ、共通してる部分あるのかな、うん、あの、めたいネタ。
あ、メタネタですか。
うん。まあ、さっきの年齢とかもそうなんだけど、
はい、
あの、中の人のネタとか、特定の設定とか、あの、世界観を全く無視するネタ、まあ、俺、ドルの中のロールプレイ大嫌いだったから、それもこれまあ下ネタ以外の2つはやってる方やってる
俺確かにね、
無意識にやってたんだけどさ、うん、俺はねこれが一番なんだろうな、カンフル剤というか、海王拳というか、
はいはいはい、
面白さの前借りで、あのやればやるほど先行きが詰まってしまうと、ね、なんかね行き詰まっちゃうんだよね。
はい、あはあはあ、
やることがなくなってしまうんですよ。なぜならその世界観をもとにもっと膨らませたネタが言えるはずだったのに、もうその世界観ネタを使えないような状況に自分を追い込んでしまう。
そうですね、うん、だから何でしたっけ、その誰か忘れましたけど、その一時期話題になったのが、もうわざとこう中の人をバレバレにしてる VTuber みたいなのをやってたんですよ、声優さんかなんか誰かがね、うんうんうん、でそれやると確かにその時はまあ中の人バレバレじゃねえかみたいなツッコミが入ってくるけど、後が続かないんですよね。
そう、もうそうやって自分がね何者であるかを明かしてしまったら、もうその元のキャラ、元の人物の延長線上でしかネタを走らせることができなくなってしまうんですよね。
そうなんですよね。だからまあ難しいっすね、それは。それやっちまうと、
だからね、現にね、戒めるべきがこの3つはね、やればバズる。だが、なるべく使わない方がいいよ。
モラハの件ですね。はい、おさらいしておきましょう。1、著名人。
同じ界隈の著名人への批判ネタ。
同じ界隈への著名人への批判ネタ。
クレイジー著名人の批判ネタ。
寝てるんですか、クレマさん。
違う。口が回ってない大根。
なるほど、
うん、
で2、下ネタ。
うん、下ネタ
で3、メタネタですね、はい、この3つはやると一瞬は
3、ね、うん、3はメタネタですね。
ね、メタネタ一瞬は燃え上がりますけど、うん、その後が続かないってことになりますもんね。まあどっかのね、カンフル剤ってことではないけど、その、まあ、一時的にっていうのは、
たまに、まあ、毎回使っちゃダメよって。
そうですね。
たまにポロッとやっちゃっておいた方がいいよっていうことですね。
はい。
せやな。同じネタを使いすぎると、ね。まあ、劇物使いすぎると、もう毒にしかならないっていうやつですね。
しげさんみたいにね。
お、それな。
だから俺あれだもん、放送10回しか続かなかったんだもんね。あのライ麦畑で無塩バターもジェネラジも、あともう一個なんかやってたと思うんだけど忘れたけども、なんか10回以上続いた、俺がメインで出てて、それで10回続いた試しがねえっていうね。だから今みたいにこの HR さんとか俺が毎週出てるあの音体のところのね、キャラの世界を作るみたいなところに、はいはいはい、すっごいなんだ、その時、いや、俺が黙ってても放送ができる状態のところに、たまに、くわって目が覚めて、今みたいにね、10分、20分ずーっと延々と一人で喋って、体力がなくなって、カタンって落ちるっていうところが一番
。まあまあまあ。
もうあれだぜ、これ2時間やったらもう11時以降俺喋れないからね。
そうでしょうね。まあ持続力、体力っていうね。はい。
これな、
まあ、コメントでターボ的な何かっていうねコメントいただいてますけどね。まあでもそのしげさんのねその瞬間最大風速ってすごいと思うんですよ正直。
だからその最大瞬間風速がすごいのはこの三大飛び道具のいずれかの要素をあのバレないように組み込んで喋ってるからバズるんだって。
そうなのか。
そうだよそうだよ。大体この俺の構成する要素を、まあ、下ネタじゃないんだけど、うん、まあ下ネタに近いスキャンダルなことは言いまくって、例えばほらね、あの今は亡き生きてるんだろうけど今どこに穴やってるか分かんない三遊亭ハートマン軍曹なんてのはね、
ああそうですね、
の私生活をバラしてさあの笑いを取ってたぐらい、あれも手法を変えた下ネタ以外の何者でもないからね。
そうですね、うん、確かなんかそれとかあと結構前に話したあれですね、亜鉛ネタとかね。
亜鉛ネタ、
亜鉛を取ってるっていうねネタ。
あ
それはなんか健康ネタみたいなやつじゃない？
健康ネタですよ。はい、健康ネタでございます。
だから瞬間的にバズるってのは人間が根源的に持ってるものなんですよ。
まあ、
あのエロとバイオレンスですよ。映画の要素ですよ。だから
エロとバイオレンス、
うん、エログロナンセンスってやつですか。
だから社会的な暴力が最初のね、あの著名人への批判だった。
そうですね、
うん、まあ、下ネタはまあエロだしさ。
エロですね。
で社会観を破壊するってのはその精神的な暴力行為だからね。
バイオレンスになるわけですか。
うん、だから結局ね、あのエロとバイオレンスをのあのいずれかの要素に組み合わせればね、あの人間の根源的なところに引っかかってね、それなりにバズるんですよ。
ああなるほどね。まあね、ただあんまりやりすぎるとね、収益化が遅れてしまいますからね。
まあ収益化難しいと思うけどな、1000人でしょ。
そうそう、今3000じゃなかったですか。
あ、よっぽどのことやんないと今3000なの。
3000ですよ確か。
いやー厳しいな。
まあ何でしたっけ、下ネタを喋りすぎてめっちゃおる、3000人以上おるのに収益化できなかったっていうね、伝説の、VTuber を見ますけどね。
で途中でね、はい、収益化外れちゃうこともあるみたいな。
そうですね、やりすぎるとね。しげさんなんか真っ先に外されそうな気がして
。だからね、 YouTube のね収益をねあんまり、あーでもな、あれNHK をぶっ壊すでおなじみの N 国の立花さん、
はいはいはい、
あの人なんか、はい、マツコと喧嘩しただけで1000万円手に入ったらしいじゃない
ですか。マジですか。
うん、すごいよね。
まあ、でも彼はちょっと今なんか最近、
立花さんはね、はいはいはい、トランプ大統領が出てきた時の匂いとよく似ている。
でもなんか最近ちょっとやらかしてしまって、
やらかし案件が多くてなんかガサ入れが入ったんじゃなかった。
あの後ガチで捕まったらあれあれだけど、これ乗り切れたらね、あの人伸びると思うよ俺。
ああそうですね、
俺あの人のやってる気持ちわかるもん。
はいはいはいはいはい、
うん、トランプと同じでだから。別に俺トランプが悪いって言ってるわけじゃなくてさ、うんうん、怒らせてやっぱ悪名もね、なんだろう、知名度の一つであってさ。
そうですね、だからまあ悪名が確かにあるかもしれませんけど、その人を引きつける魅力っていう表現おかしいかな。
だいたい小学生が NHK をぶっ壊すって言って遊んでるっていうんだから、はい、それはね、うん、
もう人を引きつけるこのパワーですね。
国会議員の不逮捕特権って国会内だけじゃなかったっけか。
国会中は確か逮捕されないっていうのがあるらしいですよ。
国会中は捕まんないとかそんなんじゃなかったっけ。
はい、
それいきなり人を殺したらそれは捕まるよって。
あそれはな、
うん、だからまあ
なんかね、なんだ竹島についてね、取得事項の援用ができるだろうって民法の話を言ってきてさ、
はいはいはい、
取得事項ってね、 どうなったら取得事項になるか、エイジェルさん、わかります？
わからないです、私は。
あのですね、人の他人の土地を平穏公然と善意無過失に10年間占有したものはその土地を取得することができるっていうのが取得事項なんです。
はははははは。
で、善意っていうのは全くそのことについて知らない。
はい。
で、無過失っていうのはその知らないことに対して本人に過失がないことを善意無過失って、はいはいはい。でも、知っていても20年占有したら取得できるんですよ。
はい、あー、なるほどね。
あ、ただしそれはね、善意に対し、善意、知らないことに対してかかるわけであって、
はい。
平穏公然とにはかからないわけですよ。依然として20年間平穏公然としなくちゃいけないんですね。
そうですね。だから、うん、占領してても、ね、お前そこどけ、そこどけって言われ続けたらアウトなんですよね。
うん、そうだし、初手からさ、最初から軍動かしてね、
はい。
住民も何人か殺しちゃってさ、自衛隊員も一人殉職しちゃってるようなね、竹島でね、そういうことが起こって奪っているんだったら平穏公然もクソもないじゃないかと。
そうなんですよ、
うん、私これでも行政書士の資格を持っておりますので。
さすがです。
うん、
まあまあでも実際
行政書士と、
はい、
測量士補とウェブ解析士とこの間、ネットショップなんだかし？なんだっけ？
なんだかしって資格の名前忘れてるじゃねえ。
なんかそんな資格を、勢いで取ったんですよ。
はいはいはい。うん、
資格まみれですよ。
まあでもね、そんだけあったら仕事をね、探し放題だと思いますけどね。
いや、全く仕事に生かすつもりはありません、ね。
マジでか。ドヤ顔するためだけに資格を取ったわけ。
そうそうそう。こうやってね、全然何も考えないところで、知識をひけらかしてドヤ顔するために取ったんです。
なるほどね。さすがです。はい。まあでもね、そういう話をしてたらね、なかなか、ね、収益化しててもこう、
ね。ネットショップ実務士です。
ネットショップ実務士。なんだそりゃ、うん。
そういう資格はあるんですよ。
ネットショップを運営するための。
そうそうそう。
でもそれって、何でしたっけ、プロバイダーとか、じゃプロバイダーじゃない、ネットショップを立ち上げるための、プログラミングとかそういった能力は特に必要ないって感じですか？
何が？
いや、その資格を取るために、そのネットショップを作ったりするための、プログラミングっていうほどではないですけど、そういうウェブの、サイトを作成するための、
まあ、どっちかっていうとね、はい、マーケティング系のやつと、あと、なんだろうな、仕入れ、受注、発注、配送、フレーム対応までの、本当なんか、まあ、バカでも長でもできるような仕事の総ざらいの資格だから、俺全然勉強しないで取れたからさ。
あ、なるほどね、そっち系なんですね。
そうそうそうそう。
だから何でしたっけ、ショッピングサイトを作ったりするための資格みたいなんではないわけですね。技術とか、うん、
なんか
褒
めてくれてるのか分かんないけど、行政書士、新聞の折り込み通信教育にあるため容易に取得できると思われがちだが、実際には合格率一桁の難関資格。ありがとうございます。そうなんです、難関資格なんです。
なんかめちゃめちゃ難しいらしいですね。
うん、難しかったよ。難しかったんだけど、
はい、
ちょっと今から2年前か3年前の件、技術問題が、なんだろうな。ちょっとね、俺の業界の分野の問題が出たから、
うん、ほうほう。
で、今ね、土地家屋調査士を取ろうと思って、
ね。何それ。
知らないだろ、土地家屋調査士って
前に、ね。知らないです、そんな資格。
でも、世の中になくちゃいけない資格なんだぜ。
え？
ああ、じゃあ、その土地家屋調査士という名前から、
はい。
どういうことをする資格かを答えてみます。
いや、もう単純にその土地と家屋を調査するっていう、
そのまんまやないか
い。いや、まんまやけど、でも何を調査するのかがわかんないんですよね。イメージとしては、その例えば、うん、なんだろう、いわゆる耐震構造が全然足りてない、あれを調査するみたいな感じの、なんかなとかって勝手に思ったりしてるんですけど。
まあまあ、近いところは行ってるんだけどね。世界はですね、
はい、
土地とか家屋というのは、
はい、
登記簿を、申請しなくちゃいけないんですよね。
はいはいはいはい。
で、その申請する土地の登記簿って知ってますよね。
はい。
土地とか建物の登記簿、こう、はいはいはい、こういう建物があって、こういう人が権利を持ってますっていう登記簿ですね、はい、土地登記簿の、登記簿って2つ、お粒、要は、その登記簿の中にも、
はい、
2つ分かれるんですよ。
ほう。
後部、お粒って上が、ん上が、まあいいや、この土地はこういう形のものですって、物理的、マテリアル的に証明するところと、こういう形をしている、こういう面積を持っている土地、こういう住所にある土地は、誰が持ってますかって、
はいはいはい、
人の権利のところに分かれてて、
うん、
土地家屋調査士っていうのは、
はい、
その土地の形とか家屋の形とか面積とか、はい、どういう要件を満たしているかとかいうところを、
うん、
作成することができる資格で、これは、ね、登記簿専門家に見られる弁護士でも、はい、司法書士でも手を出すことができない分野なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
業界独占資格なんですね。だから新しく土地を取得し、あ、新しく土地をね、つなげたなのね、建物を作ったら必ずその土地家屋調査士という人に頼まなくちゃいけない。今自分でもできるんですよ。自分でもできるんだけども、なんていうかな、専門性が高すぎて、要は、登記をするために、
いろいろ、
測量しなくちゃいけないんですよ。
はいはいはい、はい。
測量、素人にできないでしょ、
まあ、そうですね。それはそう当然できないですね。ね、
計測できる器具とか使ってさ、
はい、ね、うん。
それをちょっとね、取ろうかなと思って、ね。
ほう。まあ、確かにそうですね。何でしたっけ。これって、実際、その合格率とか持ってる人とかって、どういう方が持ってたりや、なんか、
ね、要は不動産関係の人は持ってるよね。
あ、まあ、なるほどね。
土地家屋調査士の事務所を開いてる人ももちろん持ってるだろう。
はいはいはいはい、はい、うん。なんか建築士とかは持ってたりはしないんですかね、そういう。
建築士、1級建築士、2級建築士の資格持ってる人は、その土地家屋調査士の午前中の問題を、
はい、
免除して午後の試験しか受けなくて済むっていう。
あ、なるほどなるほど。半分合格みたいな感じの。
で、俺がなぜ測量士補の資格を取ったかっていうと、測量士、ね、一級建築士なんてさ、それ持ってるだけで、ね、年収何千万も持てるような資格だよ。
そうですね。
それはちょっと無理だから、
はい、
高校生でも取れる、ちょっと数学頑張れば取れる、測量士補って資格取っても、
はいはいはい、
午前中の、試験が免除になる。
うん。
それは去年の5月に取ってね、スルッと。
なるほど。
あとあれですわ。あれ持ってますわ。全然関係ないけど。個人情報保護士なんていうマイナー資格を持ってます。
なんと。まあ、でも最近はあれですよね、必要になってくるんでしょうね、
まあ、持ってないと取引ダメですっていうところもありますからね。
あー、なるほどね。まあ、その個人情報ね、
よく MMO とかである、
はい、
職業のツリーマップみたいな形で、
はいはい、
その今取ってる資格ってつながってるんですよ。
ああ、なるほどね。何でしたっけ、これ取ったらこれと覚えれるみたいな感じの。
最初にウェブ解析士っての取ったんですけど、ウェブ解析士の中には、
はい、
個人情報保護士の、
はい、
内容も含まれてたんですね。
ほうほうほうほうほう。
かぶってたから。あ、じゃあ、被ってるんだったら、個人情報保護士を取ろうと思って、個人情報保護士取りました。
はい。
で、取った後に、これに被ってる資格何かなと思ったら、行政書士の一部が、一般問題の一部が個人情報保護関連の問題が出るって。じゃあ、まあ、それも被ってるし、
はい。
あとね、ウェブ解析士と行政書士を被って、両方やってる人が偉いね。儲かってるらしい噂を聞いてね。
はいはいはい、
なんで儲かってるのかなと思ったら、
はい、
そのウェブ解析士と行政書士を兼任している事務所がのホームページがあって、
はいはいはい、
ホームページには多分今 Google で調べたら出てくると思うんだけど、ウェブ解析士と行政書士で検索したら、はい、ただいま新規の案件は取り扱っておりませんっていうね、
はい、
おいおいマジかそんな儲かってんのかよそういう資格でね、で行政書士取りました。で行政書士取るときに民法って結構法律系の資格でいろいろ出てくるんですよね。
はいはいはい。
で民法が出てくるその他の法律系の資格何があるかなと思うね。それは最高法である弁護士ね、
はい、
弁護士とか、あと司法書士もそうだし、
はいはいはい、う
ん、でさらっと見て、まあ働きながら取れるかなどうかなっていうのは、その都市家屋調査士が全20問中3問が民法。
ああなるほどね。
うん、で民法ってね、勉強したら分かるんですけどね、
はい、
うーん、雲みたいな学問なんですよ。
雲、
うん、
つかみよう、見えてるけどつかみようがない的な。
いや、ね、繰り返し繰り返しその雲の中に飛び込んで、
はい、
例えば憲法なんてのはもう角砂糖みたいなものなんですよ。
ほう、
がっちりがっちりこの範囲からこの範囲のにこういうものがあるってのを覚えてしまえば、もうあと判例とか覚えてさ、
うんうん、
しまえば大したことないんですよ、憲法はね。
なるほど。
ただ民法はね、何回も何回もその民法の問題を解いて、そのふわふわした形のないものの概要を体で覚えるしかないっていう、
ね。あ、それはね、
私レック東京リーガルマインドっていうその、
はい、
通信で、30万使って、
はい、
事故の示談金100万円のうち30万円そこに突っ込んで、
うんうんうん、
で横溝先生っていうね、非常にその行政書士のレックのいい先生がいて、
はい、
うん、でその人の民法が非常に分かりやすかったんですね。
ほうほうほうほうほうほう。で
その人の講義内容を録音して繰り返し繰り返し聞くうちに、民法の問題を解いてるうちに、
うん、
自分の背中にスタンドのように呼び出すことができるね。
なるほど
で民法の問題が出てきたら、横溝先生って言うと、はいそれではそういう
状態で
俺が答えるんじゃなくて、その横溝先生の講義を頭の中で再生させて解くっていうね。
横溝先生のそのスタンドが解いてくれるわけですね。
そうそうそうそうそうそう。
ちなみに、しげさん、その行政書士、受けたんって何年ぐらい前なんですか？
ね。
平成何年？
3年前に受けて、
はい、
去年、2年前に合格通知来たか？
なるほど。まあなんか、平成28年度なんか合格率 9.95% らしいですよ。
合格率。
そう、だから。
そのね、はい、合格率なんて大したことじゃないんだ。俺多分 13.1% の時かな。
あー、なるほど。なんかまあ、行政書士合格率、低い時が 6% で、上でも 13% ぐらい。
あ、違う、わかんない。あ
ぽい
っす。いや下に額縁に合格証書飾ってあるからそれ見れば分かると思うんだけど、
お
ちゃんと片山さつき、
はい、
だったかなが載ってたからね。
なるほどね。だ結構そのね、難関試験を突破してて、まあその何でしたっけ、スキルツリーがどんどんこうね増えていってるって感じですよね。まあ
ほら、俺はねあんまりいい大学出てないから、昔勉強しなかったツケを今払ってると思うよ。大したことないですよ。
私なんかいい大学どころかね、大学すら行ってないですからね。
うん、まあ HR さんはまあね、実家があれだからいいんじゃない。
私が通った学校はタレントの役者の養成学校ですから。
あ、
まあ実家はうどん屋ですけどね。
うん、いや実家がちゃんと授業やってるんだったらいいんじゃない。うち何もやってないからね。
まあでもそのうどん屋もね、そのいろいろと今ちょっとね、揉め事してるんでね、まあどうなるかわからないですけど。そういえばうどん屋で思い出したんですけど、全く関係ない話にしていいですか？
どうぞ。
この前ですね、あるうどん屋に、田舎のうどん屋に入ったんですが、そこがこのどうしても許せなかったんですよ。はい。何が許せなかったのかって言いますと、はい、きつねうどんの台が、1080円です。
ほぉ。
1080円です。
何でそんなに金使ってるんだろうね。
わかんないです。で、それでね、その1080円のうどんがめちゃめちゃうまいんが出てくるかなって思ったんですよね、その豪華なね。
はいはいはい。
ただのきつねうどんですよ。
場所が高かったんじゃないの？
いや、場所はね、その、ど田舎です。周り田んぼしかないようなど田舎なんですけど。で、まぁ、お店自体はね、なんか外側がこう、ガラス張りになってる、スタバじゃないけどね、なんかすごいこう、意識高そうなうどん屋だったんですよね。で、まぁ、うちのボスがおごってくれるということで、まぁ、そこでうどんを食べたんですけど、かけうどん代が1080円ですよ。定食でもないですよ。うどん一杯1080円です。で、それが、そのうどんが、正直食べた時もね、なんかどっちかって言ったら関東系のだしなのかな。で、別にうどんもなんかスーパーで売ってる、ナイロン、ビニールに入ってるうどんあるじゃないですか。
はいはい。
あんな感じのうどんやし、だしもなんか、微妙やし、お揚げもなんかパサパサやし、なんかお揚げってほらジューシーだったりするじゃないですか。
はいはい。
どう考えても安っぽいんですよ。
まあそれは怒っていいと思う、ね、
それで1080円ですよ。1080円。ね。
でも俺あれ昔ね、はい、東京の表参道にあるね、結婚式場のね、
はいはいはい、
アニウェルセル、表参道アニウェルセルで検索して出てくるんだけど、
はいはいはい、
アニウェがウニ点々ね、アニウェルセル、
はい、
うん、表参道ってところ、
結婚式をするなら家族が生まれるってとこですかね、出てきましたね。
そこの1階がね、カフェテラスになっててね、はい、そこでコーヒーをおしゃんに飲んでみたんだ、
はい、
そこの有機コーヒー一杯いくらだと思います？
え、いやでもそういうところって高いですから、1000円ぐらいするんちゃいます？
うん、惜しい、1200円。
おお、
だからエイチェルさんが怒ったきつねうどんと同じぐらいの値段がするコーヒー、
あ
ー飲んだ、
はい、
普通普通、わかる、
わかります。私もどっかしらの、なんか帝国ホテルかなんかの1階でコーヒー頼んだら、まあ、私の時はその、確か800円か900円かぐらいだったんですけど、それで普通でしたから。
豆から事前焙煎、いや、豆がね、なんか有機栽培された、今そのなんか吹き出しで出てきたやつを読んでるけど。
はい。
画面に見えるからね。いいな、俺新しいな、これ早く読まないと消えちゃうっていう、ドキドキしながら読んでたけど、有機栽培されたコーヒー豆の、
はい、
うん、コーヒーだったんです
よね。なるほどね。
あとやたら高い新宿のカツ丼屋、
はい、う
ん、なんか3000円ぐらいするカツ丼だけどね、
うんうん、
なんでうちの役員のおごりで。で、俺、足りねえから、
はい、
キャベツのおかわり自由だって言うから、めちゃくちゃキャベツおかわりしたら、お前は二度と連れていかんって言われた。
おぉそのキャベツでですか。
うん。
キャベツ。
何してもね、はい、値段なんてのもなんで。
まあ、そうですね。まあ、ただうどんに関しましては、私はもううどんを冒涜してるとね。
実家で食えよ。実家で食える、俺実家で食えるものをわざわざ外で食おうと思わねえな。
いやいや、まあそのたまたまですよ、そのね、うん、もうそのお店で食べただけの話ですから。 ね、ですんで、まあ、これ出てくるんかな、その、よ、もう食べログ出てきましたね。
さらし上げしてしまえばいいじゃない。
え？いやいや、そんなことはしないですよ、さすがに。
このうどん屋に行かない方がいいですよ。
はい、食べログ出てきましたけど、ね。レビューでは、とてもうどん屋さんとは思えないおしゃれな外観の建物が周りの田んぼに生えるとかって書いてますね。
うどん屋じゃないのかもね。
いや、もううどん屋さんですよ。はい、ね、ですんで、まあ、とろろ系のうどんが有名なのかな？わかんないですけどね。ですんで、まぁ、あ、ちょっとね、だからどうしても、ね、その、香川県の人間からしたら、そのうどん一杯、1000円は、ね、半額でもいかねえよ。もう二度といかねえって思っちゃいましたけどね、そのうどん屋さんは。まぁ、あ、なかなかね、その、まぁ、あ、何でしたっけ、香川県でもそのいわゆる観光者向けのうどん屋さんとかになったら地元の人間が行かなくなるんですよね。観光者向けの、うん、そういううどん屋にシフトしていったうどん屋に関しましてはもう地元人間が行かなくなって、まあ、それでも観光者で食えてるところもあれば、あの潰れていってしまってるっていうところもありますから、まあね、コンビニの数よりうどん屋多いんで、もう激戦区ですから、香川は。うん、まあそんなこんなで、ね、うどん屋の愚痴を言い終わったところで、ちょうど23時も回ってますんで、そろそろエンディングに行きたいと思います。
はい。
はい、というわけでエンディングでございます。よっこいせ。エンディングの BGM は、これだ。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はまあアリスさんがお休みということでですね、レイムズナイトプーチということで、ゲストで重信東加子のチッチさんとクレバさんに来ていただきました。クレバさん、なんかあんま喋ってなかったですけど、すみません、なんかお呼びして。
いつもこんなもんだよ。
ですよね、裏で
その
はい、裏でゲームしてる感じですかね。
だからあれでしょ、刺身の妻みたいなもんだ。
そんなもんだし。
まあでもね、私ね、その刺身の妻の大根は好きなんですよ。わさび醤油でね、あの大根を切ってる、あのね、切り刻んでる妻の大根は大好きなんですが、おろし大根は嫌いです。おろし、大根おろしは嫌いです。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、プチ放送ということなんですが、この番組、ここをいただきました当選坊主さんと、チェルミウムさん、通りすがりさんですね、ここをいただきありがとうございました。一応放送中なぜか、ランキング1位になってたみたいです。はい、というわけで、今日はですね、ちょっとプチ放送ということで、しげさんとクレマさんに来ていただきました。なんか、一言ずつございましたら。
しかしあれだな、日曜日やってる放送に比べてやっぱりやってる時間が長いからあれだね。いつもの放送を聞いてた人はあれじゃないか、面食らったんじゃないかね。
どうなんでしょうかね、そのリスナーさん被ってないような気はするんですけどね。クレマさん、なんか一言。
そうですね。なんかやっぱりなんかそう、シリノブがいるとほら VTuber の話が多いなーって言いながらちょっとね、口が、口数が多いからほら私は喋んなくていいから楽だなーとか思いつつ。
クレバさん、実は、クレバさんぜひプチッと VTuber に賛同してください。
はい。
プチッと VTuber に賛同してください。まあコメントで、シゲさんは四角 VTuber とかね。
四角 VTuber。
四角系。
いいかもしれんね。
あとうどんじゃないけどラーメンで1杯180円って店あったなみたいな感じでですね。まあ、ラーメンはね結構意外と1000円超えることとかもちょくちょくありますからね。でもそれでもやっぱりラーメンが有名な土地出身の方にとっちゃ高いって感じるんですかね。例えば何でしたっけ、札幌一番塩ラーメンってあれ札幌初じゃないらしいですね。
あ、そうなの。
なんか一応札幌の人と、まあ、研究して研究はしたらしいんですけど、だからあれですよ、その何でしたっけ、全国チェーンの丸亀製麺なんかもあれ香川県初じゃないので、うん、はい、
なんか上の方にさ、
はい、ね、
行政書士と同じような合格別の資格の話をしてるんですけども、
はいはいはい、
行政書士 の、 合格率が低いのは、
はい、
バカでもちょんでも受けられるから合格率が低いんです。要はもともと受かる脳がねえやつがいっぱい受けるから合格率も下がるんですよ。
あ、なるほど。
でここに上がってるね、税理士とか公認会計士は足切りがあって、
はい、
経済学部卒業とか、なんだろうな、他の簿記の資格持ってたりとか、そういう、その受験を受ける、その公認会計士とか税理士の資格を受けるために、その受験資格が結構厳しいっていうか、まあ、
基本、下地がいるわけですね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
だから中卒、高卒、小卒じゃ受けられ、単なるそれじゃ受けられない。
ああ、なるほど。
この公認会計士とか、
はい、
税理士なんだけども、行政書士ってね、最小年齢で14歳の中学生も受かったぐらいの資格なんですよ。
あ、そうなんですか。
受験資格いらないんですよ。
はあ、
だから、最低年齢は14、最高年齢は81歳だったかな、確か。うん、そんな資格です。だから実質のその足切りしたら、
はい、
足切りした時の合格率多分 20% 超えんじゃないのって思うけ
どね。ああ、なるほどね。まあでもまあ逆にね、そっかそっか、まあ受けれる、
公認会計士は受験資格ないって言ってるけど、あれ公認会計士ないんだっけ。
ほんなら公認会計士はやっぱりそれぐらいなんでしょうね。
あ、ごめんなさい、公認会計士受験資格ないです。税理士だけですね。
そうですね、税理士は足切りがあるんですね。
うん、
なるほどなるほど。
でも税理士よりも公認会計士の方が難しいです。
あ、うん、
ここら辺はね、資格、はい、偏差値で検索したら出てくるランキングサイト行くといいと思います。
あ、そうは、そうなんですか。まあ、私は多分資格ね、勉強するあれは勉強する気はないんで
、ね、ここで言うと何だろう、資格偏差値で出てくる資格難易度ランキング1位から700位っていうやつを見ると、
は
い、
ほうほうほうほう、
1位超難関国家資格国家公務員偏差値77、2番目に公認会計士。なんと今公認会計士のは難しいんだね。
これ国家公務員って何になるんですか。
だから官僚になるんですよ。
あー、なるほど。
で2番目が公認会計士で、5番目に5番目に司法書士、6番目に税理士ですね。
この何だっけ、ジュニアプロフェッショナルオフィサーって何なんですか、 JPO って。
何それ。
ジュニアプロフェッショナルオフィサー、外務省。
ああ、そのなんだ
ね。あ、国際機関ですね。国際機関でその勤務を通じないといけないみたいな感じらしいですね。でまあ自衛関係がずらーっと並んで、弁理士、
行政書士がずーっと下がってですね、偏差値62です。
はい、
なんと英検準1級よりも下ですよ。
でもなんか面白いんが、上の方にさ剣道8段ってあったりするんですけど、
うん、
剣道8段ってね。
柔道八段もありますよ。
柔道八段もありますね。まあでもその何でしたっけ、
だから働きながらできる取れる資格はせいぜい偏差値、ここで言うと偏差値65ぐらいまでが敵の山かなっていう感じはするんですけどね。
そうですね。
ちなみに土地価格調査値は64でちょっと難しい。でもこれ多分ね、午前午後門を一気にやったらだと思うんで、
はいはいはい、
午前門がない状態で本当にこれ64なのかなっていうのはありますけどね。
まあでも一級建築士66ですよ。
うんうん、まあ、実技があるからねあれは。
あ、そっかそっか、そうですね。まあね、よいしょ、よっ、はい、まあね、結構下の方、
ね、柔道や剣道の八段って言ったら地に足がついてたら鍛錬して取れるのは70、80歳代って感じだよって何これそんなんなの。
あの剣道はあれなんですよ、確かその段を取ってからその次の段に行くまでに何年修行せなあかん的なんがあるんですよ。でそういうのがあるからそのお年寄りしかね上の方の段は取れないです。で何でしたっけ、柔道とかと違って剣道って強いから上行けるっていうのがないんですよ。別にその強くなくてもいわゆるその肩とかでそっちなんですよ動きとか。だからまあね、
あ、その点あれだよね、なんだ、囲碁とか将棋は勝てば段位が上がるから、
ね、そうなんです。だから柔道なんかも確か強ければ段位が上がるんでしょうね、確か。で、剣道はその、
難関、はい、女子プロゴルファー。
女子プロゴルファー62位です、ね、62位です。でもまあ民間資格、国家資格、採用試験ね、いろいろとありますよね。公的資格とか資格の種別もね、いろいろあるみたいですけどね。
まあ土地価格調査士、まあいろいろとカッコつけたこと言ったんだけど、一番良かったのは俺があのレックリアルマインド、その俺の通ってた学校 の、
はい、
その資格取った人が。あのパーティーに呼ばれるんですよ、合格者ってことでね。記念写真撮らせろ、代わりにお前らにうまいもん食わしてやるってパーティーに行った時に、
はい、
いろんな資格の講師とか顧問が来た時に、
はい、
一人ね土地価格調査士の先生が担当の先生が来てね、
はい、
その人ね、タワーマンションの 最浴場に住んでて、
ほう、
外車を2台乗り回してて、
はい、
でなんかもう開式が夜19時だったんですけど、
はい、
ちょっとヘベレケになってきたんですよね。
もう酔っ払ってたわけですね。
そう、出したんすかっつったら、
はい、
すいません、なんかあの業者に呼び出されてドンベリを何杯も飲まされましたっつって、
お
い、いい生活してんな、おい、と思って
。
金回ってんな、それに比べてうちの行政書士の先生はお金持ってなさそうな顔してた、発行してるし、顔してるよなっていうね。なんか、バッグもズタ袋みたいなもんだしさ。
まあ、でも
っていうことで、
はい、
お金の匂いがするからとりあえず取ってみようと思いました。
なるほど
ああ儲かるんだねきっと
ね。そのお金あれですね、やっぱその資格持ってによってそのね、
あとね、開業する場所のその、はい、人口に対してのその資格持ってる人の比率っていうのがあってね。
そうですね
札幌市だけで考えると、
はい、
司法書士が当たると多いらしいんですよね。
ああ、なるほど。
なんかよくわかんない。東京で食いっぱぐれた、司法書士が、地方都市に回って、要は荒らし回ってるような話を聞くんですけど、なんと北海道全体で見ると、他のところは大体、人口に対して土地価格調査士の比率が 1.1 ぐらいなんだよね。
はいはいはい。
ちょっと多いぐらいが平均値。
はい。
全国の、その 五大都市とか人口の多いところね、
はい、
ところがね土地価格調査士って札幌北海道はね 0.8 で若干少ないんですよ。
おー、なるほどね。
どうだ、需要が少ないってことはそれだけ価値がある。
はい。
でもなんで少ないんだろう。エイジャーさん、これは想像を膨らましてみる。なぜ土地価格調査士は北海道に少ないか。
え、土地が広すぎるから。
土地が広かったら仕事がたくさんあるからじゃない？
いや、だから逆にその何でしたっけ、その管理自体が大雑把やから、うん、や、その土地伝伝のする人が少ない。その面積あたりの人口密度が低いから。だったら、
じゃあ仕事がたくさんあるってみんな来てもいい、良さそうなもんじゃん。
いや、だから逆にその人口密度が低いからとかじゃないんですか？
正解はですね、
はい、
冬食、測量はできないから。
なるほど。
そっちが埋まっちゃって。
物理的なことかい。
土地をね、その、はい、測量するってことは、要は穴掘ってコンクリとか杭を打たなきゃいけないんだけども、
はい、
地面凍って杭打てねえよっていう。
地面、その前に地面見えねえよってことですね。
そうそうそう。だから冬の4ヶ月間は全く仕事にならないから、
はいはいはい、
だから少ないんだね。
なるほどね。まあそれ言われれば確かにそうですね。地面見えないから測りようがない。
だから聞いた話によると、なんか出稼ぎに出てるらしいですね、北海道の土地が。
なるほどね。
今はなんか、あっちの方、はい、福島の原発、
はい、
以降あったところ行ってるみたいですね。
は
あ、
は
あ、
はあ、なるほど。
津波で流されて、もう一回、土地調べ直さなくちゃいけないらしいじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。あの関係で行ってるみたいですけどね。
なるほどね。まあね、確かに、世界探せ、日本どこでも探せば、まあ需要、どこかしらに需要はありそうですからね。
それとね、最近、要は測量っていうのは、
はい、
基本的に2人、3人でグループで組んでやるんですけども、最近ね、その測量する機械の技術の発展で、
はい、
ワンマン測量っていうのが流行ってるらしいんですよ。
なんか何でし
ょう、1人でも測量ができるようになる。
なんかこの前
トータルステーションっていう測量する機械、要はあの長い棒とミラーみたいなものを見て、
はい、
その棒をその鏡、測量機で見て、こっからその測ってる地点からその棒まで何メートルあるでしょうか、高低差いくらでしょうかっていうのを見るその機械があるんですけど、
うん、
普通はその棒を持つ人と測量機を動かす人、2人いないとできないじゃないですか、
はい、
2点間の測量だから。
ところ
がですね、その新型のトータルステーションはその棒を自動的に追尾するらしいんですよ。
はあ、
だから棒を持って動くだけで、その最初の測量機がその棒に合わせてカメラがウィンウィン動くという
自動追従。それだったらまあ、
だから
一人でできそうです、
ね、本来ならその測量するためには人を雇っておかなくちゃいけないところを、
はい、
なんとか頑張れば、まあそれで全部カバーできるわけじゃないんだけども、一、うん、人でも測量ができるようになるというね。
まあ、そのうちさ、ドローンとかを利用してこう測量ができるような。
正解。それね、ドローンの活用も増えてきてですね、
はあ、
航空測量ってのがあって、飛行機飛ばして測量するっていう方法があるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱ飛行機飛ばすからお金がかかるわけじゃないですか。
めちゃかかりますね。
うん。で、それがね、最近のドローンの発達によってね、安価に大量に、本来、地上のその人がやると2、3日かかる測量が、
はい、
2時間か3時間ぐらいで終わってしまうという。
あ
ー、で、俺実はドローン操縦できます。DJI ファントム3を航空時間30時間以上もう数えてないけども、仕事でなぜかドローンを操縦して、なんだ、飛行経験だけは生地があるんで、
すげえ、それもすごいですね。
うん、全然使えますっていう。で、この間ちょっと会社にドローンの資格取りたいって言ったら、
はい、
ちょっとそれは10万円ぐらいの資格だったんですけど、ちょっとそれはっていう感じでちょっとお断りされてしまったんですけど。
あ、なるほどね。受験料を会社からもらってるんですよね。
そうそうそう。まあ、というね、要は今ね、ちょっとね、その旧来のその機械的な、要はね、職人的な測量 方法から、
はい、
GPS とかあのコンピューターの発達とかセンサーとかあの、まあ、いろんな革新的な技術によってあの測量が楽になりつつあると、
はい、
うん、参入障壁がどんどん下がってきてい ると、
はいはいはい、
これはチャンスなんじゃないかななんて思って、
まあ、あれですね、そのそれこそ距離とかなんかもね、その何でしたっけ、レーザー測量みたいなのとかも普通にできるようになってきてますからね。
そうですね。
だ昔はそのメジャーで測るしかなかったようなもんとかがね、まあ技術の進歩が進んでいけば、まあでもその何でしたっけ、人がいらなくなる仕事とかっていろいろとなってるじゃないですか。その AI が発展するとこうね、人が必要なくなる仕事が出てくるとかってさ。
あとね、GPS の測量も流行ってきて、昔はね、
はい、
昔誤差が5メートルぐらいになっちゃうだったんだけど、
はい、
最近の新しい GPS の技術で、なんか数ミリ単位まで誤差を減らした GPS の測量ができるようになったらしくてね。
はははは。
それにプラス、今度 5G が出てくるじゃないですか。
はい、うん、
5G も結構その GPS 測量に関係してるらしくて、要はその、GPS って、衛星放送だけじゃなくて、
はい、
いや衛星からの電波だけじゃなくて、
はいはいはい、
その測量で使う用の電波飛ばしている基地局みたいなところの電波とその GPS のその電波となんかいろいろ
端末とのその距離との
配線速度レスポンスなのかなをやって、なんかね昔は20分ぐらいそこにずっと置いて、20分間そこに置かないと、その正確な、基準点が分かんなかったのが、なんか、2、3分で分かるようになるとかいうのが今後、
2、
3年で起こるみたいな話になって、どんどんどんどん、だから調べれば調べるほど、テクニカルな、私のね、一番得意とするテクニカルな方向に行って、昔のベランメイな人たちがどんどん淘汰されてって、俺みたいな、その、軟弱引きこもり、なんだインドア派の人間が、あの人、職人気質の人たちに勝てるっていう時代になるのかななんて思いながらね。
まあ、そういう時代に出てくるでしょうね。
最新技術が頭の固い職人をやっつけるっていう話が大好きでね。
はいはいはい。うん、
なんだっけな。山口のお酒あるじゃない。
はい。
なんだっけな。日本酒。山口の日本酒、ほら見てる人わかんない、あの有名なお酒、山口県のお酒、ほらほらほら、
なんだろう、
ダッサイ、ダッサイ、ダッサイっていう日本酒があるんですけど、
はい、
これ杜氏っていう、要は職人がいるじゃないですか、
はい、
お酒の職人のいわゆる昔ながらの杜氏による酒造りを廃止して、
ほう、
コンピューター制御でその職人の、
はい、
その杜氏による酒造りを再現して作って、全部機械化で作ってるんですよ、
はい、
だからやっぱそういうね、あの流れがあるからね、はい、だから俺は技術的な部分で旧来依然としたあのなんだろう、都市化学調査士とか測量士とかを駆逐してやろ
う。まあでも普通に起こり得るでしょうね、その技術の発展によって、そのアナログ的なものが、うん、
そして何よりもね、将来を見通すことはできないんですけども、
はい、
一つ確実な将来があります。
ほうほうほう、
何でしょう。日本に限ったことですけども、将来確実に約束されていることがあります。
え、なんすか。
人口が減ります。
減ります。
絶対に減ります。
はい、
だね、株が上がるか下がるかね、円が下がるか上がるってのは絶対わかんないけど、人口が下がる、減ることだけは確実なんですね。
そうですね。
で、どういう人たちが亡くなるかっていうと、
はい、
昔の価値観を持っていたお年寄りがどんどん亡くなっていくんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、ご先祖から引き継いだ後、売れねえなっていう人たちがどんどんなくなっていくんですよ。
はいはいはい。
で、出来の悪い子や孫がどんどん増えていくわけですよ。
うん、
そうするとですね、きっとね、親から、相続した土地を、
はい、
切り売りして生活を立てるボンクラな、ボンボンたちが増えてくると思うんです。
あー、なるほどね。
うんうん。 で土地を分割して売る行為をあの引っかい、はい、あのひ引っかい 分筆っていうんですけど、
はい、
分筆ができるのは土地拡張差しだけなんですね。
ああ、そういう需要がどんどん増えていくっていう。
そうそうそう、食えなさそうな2代目3代目見つけ出して、おい土地売らねえか土地売らねえかっていう話をね。
なるほどね、うん、
そういう未来予測。
確かにね。まあほんだら今後ね、そのまあ確かにもう今の時点でもすでにその誰が管理してるのか分かんないような土地なんかいっぱいありますからね。
そうそうそう、その通り、その通り。
まあそうですね、そので
俺なんでか知らないんだけどね、はい、50以上のね年寄りにすごい好かれるの、
はあはあはあ、分
かんないんだけど、はあはあ、不思議なことに男でね、親父殺しって嫌だけどさ、なんかあの司馬太郎とかさ本を読みまくってるから、一部の教養素教養のあるおじいちゃんにすごい好かれるんだよ俺。
なるほど。
いまだにだから前の会社で付き合いあった社長から呼ばれてさ、はい、パソコン直してくれとかプリンター直してくれってさ言ってさ、お小遣いもらって帰ってくるからね。愚痴とか愚痴とかさ、いろんなね、愛人の話愚痴とかさを聞いて、うんそうだねって話を聞いて、うん、それでなんか1万円とか2万円とかもらって帰ってくるっていう。
さすがだね。
うん、でその人が昔東京オリンピックのメダル売りたいって言うから、
はいはいはい、
ヤフーオークションで売る仲介手、もう80近いからさ、
はい、
ヤフーオークションかなんかで売ってくんねって言われて渡したやつを、
はい、
1割やるからって言って200万円で売って20万円もらったことあるしね。
わーすげ
ー、うん、俺なんかね気持ち悪いんだ俺。なんでだろうと。
まあでもそういうその人柄なんでしょうね、おそらく。
もうこれを聞いてる人は不思議でしょうがないけど、俺も不思議でしょうがないんだけどさ。あ、税務署から見つかった。許して。でももう時効だよ、きっと6年前だから。
まあまあ、
不正行為の時効って10年か。あれ、
はい、まあまあその話は私もなんかよう似たことしてるような気もしますからね。はい、というわけで、ちょっと、随分と話し込んでしまいましたが、
はい、
今日はこの辺にしたいと思います。来週はですね、いつも通り、9月の18日水曜日ですね、放送できればと思っております。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また私、某カンコレのゲリラ放送やるかもしれません、顔出しはもうしないかもしれませんが。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR とゲスト2人、まずしげさん。
あ、俺、あ、しげのぶとかこの父でした。
はい、そして、生きてるかなクレファさん、いない。はい、というわけで、この
返事がない、ただの大根のようだ。
返事がない、ただの大根のようだ。はい、というわけで、また来週も聞いてくださいね。See you next time! おやすみなさい。